テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は345回目の配信となります。秋なので焼き芋が美味しいですね。朝ごはん焼き芋だけでも結構満足感あります。毎日はきっと辛いですね。この番組ではフリーランスエンジニアの S とエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回は S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり、新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見、ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では、1つ目の記事ですね。コイン電池交換不要に、業界初の自立給電型を開発。こちらは電波新聞デジタルのサイトで掲載されていた記事ですね。SMK 株式会社が業界初の自立給電型のコインバッテリーモジュールを開発したそうです。CR2032 という型番が付いているコイン型の電池ですね。平べったいボタン電池という感じでしょうか。あの代替として設計されておりまして、身の回りにあるわずかなエネルギーを電力に変換するエナジーハーベスティング技術により電池交換が不要なんだそうですね。太陽光発電と Bluetooth Low Energy BLE と呼ばれるやつですね。あれを一体化しまして、既存のコイン型電池ボックスに収まるコンパクトな設計になっています。電池、それから太陽光セル、通信回路、各種センサーを一体化しているそうです。外部アンテナによるワイヤレス給電にも対応しておりまして、太陽光発電による充電が利用しにくい場所でも使えるんだそうですね。リモコンですとか、IoT トラッカー、センサー、PC 周辺機器、自転車アクセサリーなどへの展開を想定しているそうです。低角出力電圧は 3.0V プラスマイナス 2%。電池容量は 4mAh。量産開始時期と価格は未定なんだそうですね。ボタン電池結構使うことがあるんですが、皆さんはいかがでしょうか？最近だと一番よく使うのが、車のキーレスエントリーですかね。リモコンの中に入っているボタン電池がちょうどこの2032とかのあたりじゃなかったかなと思うんですけれども、あれがまた捨てるときにちょっと罪悪感があるんですよね。普通の乾電池、炭酸とかとはまた別になるので、ああ、これまたどうしようかなみたいなことを思いですね。嫌な感じになりますね。なので、使い捨ての電池ではなく、充電可能というか、まあ、給電ができるというタイプみたいなんですけれども、これが普及するといいななんて思いながら読んでおりました。では二つ目の記事ですね。AI マッチングシステム、東京縁結び開始。こちらは東京都の報道発表資料として掲載されていた記事ですね。東京都が9月20日から AI マッチングシステム東京縁結びを開始しました。このシステムは結婚を希望しながらも一歩を踏み出せない方々を支援するために導入されたそうですね。利用条件としましては独身証明書ですとか、それから本人確認書類の提出が必要になっています。また AI がですね、価値観診断テストに基づいて相性の良いお相手を紹介すると。利用者の安全を確保するため、ウェブ面談による本人確認も実施されるそうです。経験豊富な専門スタッフが活動中の悩みや心配事にも対応してくれると。対象は18歳以上の独身男女、都内在住、在勤、在学者だそうですね。利用料金は1万1000円で2年間有効だそうです。ちなみに子ども家庭庁のデータによりますと、既婚者の出会いのきっかけはマッチングアプリが最も多く 25%。ついで職場や仕事関係アルバイト先が 20%、学校が 10% なんだそうですね。 AI が価値観の近い方を提案してくれるっていうことらしいので、これはどうなんでしょうかね。長い時間一緒にいても楽しく過ごせるっていう方が見つかるといいですね。いいな。最後3つ目の記事ですね。 Amazon 全国15カ所に配送拠点を新設、ラストワンマイル配送を計65箇所に拡大。こちらは Amazon Japan 合同会社のプレスリリースからですね。Amazon は9月24日、日本全国15箇所に新たな配送拠点、デリバリーステーションを開設すると発表しました。茨城県、新潟県、三重県、長崎県、大分県、鹿児島県では初めての拠点になるんだそうですね。この拡大によりまして、拠点の安全衛生管理、それからステーションマネージャー、Amazon Flex ドライバーなど、全国で3000以上の新たな雇用機会が創出される見込みだそうです。少し前にですね、日本のラストワンマイル配送に250億円以上の追加投資をするっていうのを Amazon が発表しておりまして、今回の配送も拡大もその一環なんだそうですね。 国内のデリバリーステーションの数が65箇所以上に増加するんだそうです。また、Amazon Hub デリバリーやデリバリーサービスパートナープログラムなど、地域の中小企業や起業家向けの新たな配送プログラムも順次開始される予定だそうです。週末はすごい田舎の方に住んでいてですね、引っ越した当時というか、まあしばらくはですね、まあこんなところにはそうそうすぐに物は届かんよねと思ってたんですけれども、いつからかですね、翌日配送ちゃんと実現してるんで、Amazon すげえなとちょっと思っております。Amazon さん、労働環境に関してはたまにネガティブなニュースなんかも流れてくるので、働く人に優しい環境でありますようにと祈りつつニュースをお伝えしております。はい。ちなみにですね、Amazon プライム感謝祭は10月19日から20日、土日の2日間だそうですよ。ということで今週紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずは村ぴょんさん、いつもありがとうございます。343回拝聴。カフェの混雑状況がわかるマップは今後すごく重宝しそうです。出かけていて時間を潰したい時にカフェに寄ることがありますが、空いてなくてうろうろする時あるので、正直こんなマップがあればなぁと思ってました。私も帰省した時は家族がいろいろ準備していて忙しくしてますね。いつもは暇ないよーと言ってました。お月見はしてないですね。中秋の名月の日に家の中でひたすら団子食べてました。笑い。とコメントいただきました。お団子だけ食べて月見てないんかいっていうのをね、ちょっと突っ込んでおきたいと思います。はい。それから浜さんですね。いつもありがとうございます。343回拝聴。シニアの生活意識調査、50歳からということで、ああ、私も余裕でシニアなんだなぁと遠い目になりました。もちろん、老後も配偶者と一緒に暮らしたい、生まれ変わっても今の配偶者と結婚したいに全面的に同意ということを申し添えておきます。あかんべえの絵文字。とコメントいただきました。そうか、確かに50歳からっていうところで、ああ自分も含まれているのだなっていうのはなんかあんま思わなかったですね。なんか言われてみるとシニアという単語にはちょっと抵抗感がありますね。うん。そして生まれ変わっても今の配偶者と云々のくだりはですね、なるほど、浜さんは幸せということで、なるほど、そうですか。今度お会いした時にはですね、チッって言って舌打ちしてあげます。はい。それから、フォルテ@青空 FM さんですね。いつもありがとうございます。手繰り343回拝聴。SQL の本、実行計画について学べるのはいいですね。SQL を書くの次は、だいたいチューニングかなと思っていて、なんならずっとチューニングな気もします。笑い。カフェ混雑アプリ良き。ただ、リアルタイム性を維持するのにコストがかかりそう。IoT とか使えたら良さげ。とコメントいただきました。なんならずっとチューニングっていうのがちょうどですね、自分が今やってる仕事でまさにそれっていう感じだったので激しく同意ですね。はい。最初はいいんですけど、だんだんシステムが育ってってですね、データが増えていくとどっかでおかしなことが起こるんですよね。なんかこのクエリ数分かかってるんですけどみたいなやつですね。ソロクエリの改善を頑張っています。 SQL のパフォーチュー担当されている方、めげずに頑張りましょう。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告のコーナーですね。前回確か家族がですね、コロナにかかって陽性だったみたいな話をしたんじゃなかったかなと思うんですが、上の娘から始まりまして奥さんに移り、ヒヤヒヤしている状況だったんですよね。で、ちょっと前にですね、喉がなんか妙に痛くなりまして、うわこれやべえと思って、カッコン糖を飲んだりとかですね、喉飴を舐めたりとかですね、いろいろやってたんですが、今んとこはなんとか事なきを得ている状況ですね。喉の痛みもなんとか収まったかなというところです。で、まあ、家族の症状を聞いていると、喉がまずは痛くなり、そこから発熱、そして病院へ行ってコロナ陽性判明みたいなパターンだったので、すごいドキドキしていましたが、なんとかですね、ちょっと睡眠時間も増やしたりとか、いろいろあがいて、無事に今のところは過ごしていますと。ああ、よかったよかった。だがしかし、まだ、油断をするとやばいんじゃないかなという気がしているので、もうしばらくはですね、たくさん寝るようにしたいと思っております。自分がそういう状況なので目がつくだけかもしれませんが、まあ一緒にお仕事している方たちというか、まあ今仕事で関わっているところの、まあ会社でスラックとかがあるんですけども、体調不良でちょっとお休みいただきますみたいなメッセージもちょこちょこ見かけるので、お聞きいただいているリスナーの皆様も油断せずにですね、お気をつけいただけたらと思います。 この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。X にて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。おっと、もしや、今年も残り3ヶ月、4分の3を過ぎました。というところですかね。年内にこれをやっておきたいみたいなのをちょっと考えないとななんてことをちらっと思っておりますが、皆さんはいかがでしょうか。まあそんなことも考えるんですが、まずは健康第一で過ごしたいと思っております。ということで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。